4月30日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。4月30日、今日で4月が終わると。いやー、なんか節目感がないままずるずる来てるなっていう、こうコロナウイルスに関して日々のニュースは怒涛のごとく押し寄せるんだけど、はい、だから毎日バタバタしてるはずなんですけど、なんかこれといって区切りなくね来ちゃったっていう感じが、
ね、本当ですね。
だからさ、うちなんかその区切りが全く見えないままさ、まだ冬のパジャマ着てたりなんかするんだよ。
同じくです。
やっぱり
冬のなんかモコモコしたパジャマ未だ着てますもん。
着てるよね、うん、なんかさ、桜を見に行ったとか、なんかこうパチッとこう切り替わるものがあって、じゃあちょっと肌寒いかもしれないけど、そろそろあの、
ね、衣替え春物出すかみたいな、春物出さなきゃとかね、
とかね、うん、なんかあの、あ、そうか、新入社員も来て新刊とか歓迎会とか送別会やったから、まあそろそろみたいな、そういうこう節目なくですね、しかもあの人とも会わずに在宅勤務なんてことになっちゃうと、もうね、なんか切り替わりが全くなく、いつの間にか4月が終わるっていう感じ。
そうですよね。
ねえ。で、まあこれ大型連休とはいえ、なんか休んでんのか休んでないのか、いつもと同じような日常が続いていくっていうようなことでね。だからなんかずっとこうね、節目ないまま、切り替わらないまま気持ちがしちゃってるのかなとい う4月の30日、なんか不思議な気分で今日朝迎えたなという感じがあります。で、一方で、なんか大きな切り替えがね、いろんなところで議論されてるのが、学校の9月入学。番組でも何度か取り上げてますけれども、これ結構ね、メールやツイッターでいろいろ意見いただくんですね。当事者からも、横浜市の大学1年生ですという方。国会議員や都道府県の知事などが9月入学について提案してますが、と、私は反対です。それは政治家のアピールにしか見えないからです。それよりもオンライン事業環境の整備や経済対策など他にやるべきことがあると思います。4年後に就職氷河期を迎えないために経済対策をしてほしいです。いや、まさにね、就職氷河期は本当に本当に本当に本当に辛いですから、下げなきゃいけないんですよ。私本当、運よく、確かに正社員で、日本層を入れてもらうことができたんで、お前は正社員の立場だからそういうことが言えるんだよって言われるんですけれども、いや、周りを見ると、本当就職苦労して、やむなく大学院に行った人もいたし、まあ、やむなくもう非正規でもいいからって言って社会に出て行った人もいるし、で、未だに、苦しんだままになってる人っていうのもたくさんいるんでね、まずここ本当4年後ってすぐ来ますから、今手打たないと本当深刻なことになるというのが1点と、それからオンライン事業環境の整備などやることがあるはずとおっしゃる通りで、これ9月入学って言ってもまただから人集めて一ところに集めてやる気かっていう話で、9月ですら収束してりゃいいですよ。収束してなかったりだとか、あるいは第2波第3波が来るとか、こうこれが季節性のものになって、また寒くなればまたウイルスが広がるみたいな環境がこの後続くんであれば、もう抜本的にあんな大きな教室にあんなたくさんの人を集めて授業をやるっていう、しかも先生が唾を飛ばしながら授業をやるっていうこの形式が果たして合うのかっていうのも含めて、本来は議論しなきゃなんないのに、ずらしゃそれでおしまいで、いつもと同じことができますって、これ平時の感覚ですからね。それを続けてて果たしていいのかしらっていうことは思うわけですよ。
しかも明日から5月ってなると、結構意外とその9月にずらすといっても、そんなにその話し合ってる時間って結構ないんだなって思いましたね。タイトですよね、スケジュールが。
いや、そうなんだよね。決めて動き出すまでに準備が時間必要でしょって考えると、お尻って結構迫ってるから、これ悠長にやってる場合でもないし、その辺ね、まあ、現場からいろんな意見が出てくるっていうのはこれいいことだと思うし、はい、ね、もっと議論しろっていうのはもちろんいろんな意見で来ておりますけれども、どう思いますか？ね、これは本当、ゴールデンウィークとかこうぼーっとというか、なんか立ち止まって考えられる時間で、いろいろ意見を紹介していきたいと思います、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。緊急事態宣言の延長へとこういうニュース、一面トップというところが非常に多いですね。 昨日の、まあ、昼過ぎぐらいからですかね、まあ、このお話というのがいろいろ出てきました。まあ、午後の参議院の予算委員会で総理が、5月6日に緊急事態宣言終わったと言えるかどうか、依然厳しい状況が続いているという答弁もあり、まあ、その辺から、まあ、これ延長なんじゃないかというような速報が、結構出ていました。朝日新聞、緊急事態延長で調整。読売新聞、緊急事態宣言延長へ。それから毎日新聞、緊急事態宣言延長へ。産経新聞、緊急事態解除首相厳しいというところ、それから日本経済新聞も緊急事態宣言延長へというふうに一面を取ってきております。まあ、どれをこう指標と使って、目安と使って緊急事態宣言を延長するのかっていうのが明確になってほしいなというのが非常に思うところです。実効再生産数というふうに言われる、まあ患者さんをしなべて、感染した人が、どのぐらいの人数の人に、感染させるかというその割合というか数ですけれども、まあ、4月の頭の時点では東京でだいたい 1.7 ぐらいと、1人の人がもうおしなべてですけれども、1.7 人ぐらいに感染させると。だからそうすると自分1人以上に感染者を増やしていくということになるので、これどんどん感染が拡大していく方向になると。でこのね、実効再生産数が1を割ってくると、だんだんと収束に向かうと。ただそれもその1をこう持続的に割っていかないと、なかなか増えたり減ったりを繰り返してしまうというのがあるので、そこが確認できないことには、緊急事態宣言も解除できないと。もちろんそれ以外にも医療崩壊を起こしてはいけないということがあるんで、例えば ICU だとかのベッドの数であるとか、ひょっとしたら死亡者数であるとか、重症の患者さんの数というものも勘案に入れなければいけないと思うんですが、まあその辺の判断基準というものがなかなか示されないまま、これ、大変だ大変だ大変だばっかりがなんか一人歩きしているような、ところがあるんで、そろそろ、まあ今日明日あたりで専門家会議が開かれるということもありますが、明確にしてもらえると、ある程度のこう目安になっていくんじゃないかということは思います。まあ、一方で経済締めたまんまでいくと、それはそれでそっちの方で困って路頭に本当に迷ってしまう人が増えてしまうと。これ宮崎哲也さんも言ってましたけれども、経済問題を理由とする自殺者の数というのと失業率というのは、これグラフをこう表というかですね、示すと実はかなりのシンクロをするということが分かっております。まあ、日本、3万人を割ったとえ、年間で、2万人以上の方が自殺によって亡くなっているということもあります。その、要因の大きな一つが経済というものもありますんで、そこのところというのも考えながらやっていかないと。だからね、私その行動をね、変えるために今は、例えば家にいましょうとか、まあ、そういうこうスローガンを使ってっていうことをやってるんですが、一つその経済的なインセンティブによって、経済的なね、例えばこれをしたら得になるよとか、これをしたらお金もらえるよみたいなところで、人々の行動を変えるっていう行動経済学っていう考え方があるんですが、だからそういう専門家を入れるっていうのも一つの選択肢なんじゃないかなということは常々思っていたんですけれども、まあ結局まあこう言っちゃなんなんですけれども、得だったら動くし、得じゃなかったら動かないということも一方で非常にざっくりとした言い方なんですけれどもあるんで、こういうところっていうのもね、専門家会議の中に入れるなりっていうのはそろそろ考えてもいいんじゃないかなっていうことは非常に思います。で一方でですね、アメリカの経済非常に落ち込んでいます。各紙一面の方のところに書いていたりとかもしますが、1、3月期の GDP 国内総生産の速報値が出ました。年率換算で前の期と比べて季節調整済みの値が 4.8% 減ということになっております。11年ぶりの寒波の影響があった14年1、3月期以来のマイナス成長ですが、この下げ幅というのは2008年の10、12月期以来とおよそ11年ぶりの大きさとなっております。でこれ株価に影響するかなと思って見てたんですけれども、ニューヨークのダウ平均株価上げてるんですね。終値が 24,633.86 ドル、532ドル31セント高、率にして 2.21% 高となっています。もうこれ 落ち込むのは織り込み済みだったというのが市場の反応のようです。でそれよりもバイオ製薬のギリアドサイエンシズというところが新型コロナウイルス治療薬の臨床実験で有効性を示したということが発表されたということで、まあ、それを受けて、まあ、株高が進んだということがあるようであります。まあ、ただ地合いとしては個人消費がドーンと減っているんでアメリカの経済も全く良くはないと。でこれ感染が長引くほどその個人消費が落ち込みが激しくなると、まあ、アメリカは日本に輪をかけてやっぱ内需の国でもあって個人消費がしかもその7割ぐらいを占めるということも言われていますのでここが落ち込むとアメリカ経済は本当大変なことになっていくということがあります。まあ、それはアメリカの市場を大きく当て込んでいる日本の企業というのも全く一言ではないというところなので、アメリカがくしゃみをすると日本だって風邪をひくということになるわけで、まあ、そう考えるとですね、自己防衛の意味も込めて経済対策というのをどんどんと矢継ぎ早に今審議している第1次の補正だけじゃなくて2次補正3次補正とやっていかないことにはこれ立ち行かなくなるぞということがわかります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ニュースに対してのご意見などお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですがまずは補正予算案について今日成立へ、そして緊急事態宣言の延長に向けて調整というところ、さらに関越道のバスツアー事故から8年を2の日を迎えました。そして9月入学生についてさらに新型コロナウイルス感染というのが、まあ、進んでいく中なんですが、年金制度法の改正というのも審議が進んでおります。これについても解説をいただきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、オープニングでも話した9月入学についてというのは、ね、たくさんいただいてますね。これ後ほどね、7時台今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとも深めていこうと思いますが、まあ、本当いろいろ、例えばゆり子マスクさんは入学と卒業出会いと別れには桜が欠かせません。これは理屈抜きに日本人の DNA に刷り込まれたものですというご意見もあればですね、はい、青いトマトさんは沖縄からいただきました。男性49歳の方ありがとうございます。我が家も新高3高1中1の子供たちがいますが、うん、彼らの1年と大人たちの1年の違いをひしひしと感じております。いろいろ考えると9月入学もありかなと思います。桜の季節の入学なんて1月に桜が咲くうちの地域ではもともとないことですからね。と、
あ、
日本は広いね。
そうですよね、
果てに長いね。
そっか、1月に咲くんですね沖縄では桜。
秋田はいかがですか。
秋田は私が過ごしてた時は5月ゴールデンウィークぐらいがだいたいこうピーク。
確かにな、
で角野立てに行ってみたいな話だったんです、ね、最近ちょっとまた早まってるみたいですけど、
うん、
まあそれぐらい4月下旬5月上旬とかですか ね、まあ、ね、桜っていうと、ね、
ちょうどだからこの時期なんだよね。
そうですね、
だから本当ここの価値観からしてもいろんな意見はあるわけだ。それからコロナの影響、こちらはですねショッピングモール関連の下請け会社社長さんからメールをいただきました。雇用調整助成金についてという件名、この雇用調整金の拡大が取り沙汰されています。私どもは休業要請事業者ではないので10割負担、社員には何としても、100% の保証と思ってますが会社が倒れるか社員が倒れるかの時間の問題ですといただきました。雇用調整助成金も休業の要件あってたんだっけな、どうだったっけな、確かこれ休業の要請を社員に対してすると、そうですね、そっか、でも休業をお願いすればそうだけど仕事が今あって働いてもらわなきゃならないとなると雇調金の対象にはならないということになるのか。あとはあれですね、もう早く予算が通ってくれれば持続化給付金の申請だとかね、そういうところでなんとかっていうところですよね。あの持続化給付金は相当あれ、提出書類が少なくて済むっていう、ところもありますんで、で早めにやれば大臣答弁ではねゴールデンウィーク明けにも、支給というようなことが書いてありました。で経産省のペーパーを読むと、少なくとも、まあ、2 2週間あれば、入金しますということが書いてありましたんで、これ今のうちに今日のうちに揃えておいて、もうあの日付変わってホームページが立ち上がってすぐに申請ということをやれば、結構早く届くと思います。あの確定申告 の、 あの別表1っていう書類と、であと売上がどれだけ下がったかっていう月の帳簿、うん、これだけ分かればとりあえず、金が出るというような、いや本当にねこのぐらいざっくりとしたもんなんですよ、うん、であとはあの口座の情報が必要ですけれども、あれはね今のうちに用意しておいて5月1日にすぐ出せるっていう形にしておくと、ここはあのちょっと思い切ったなという策は打ってると思います。まあただね当座で、まあ個人事業主で100万円、中小企業だと200万円というところなんで、とりあえずのしのぎにしかならないのかもしれないですけどね、こうやってキャッシュフローを回しておいて、で、第2弾第3弾をこう待たないとっていうね、だから今日のうちに成立してほしいなということは強く強く思うところであります。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん、鈴木さんは日本放送の お越しいただいてるんですけれども、サブブースからの出演となります。鈴木さんおはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうも
よろしくお願いします。
もうなんかこの形もね、慣れちゃうっていう感じになってきましたかね。
なんか楽しみ方が分かってきましたね。手振ったりなんかね、
そうそうそうそうそう、
サイン送ったりね。はいはい、
ついたてが増えたりとか、こういろいろ環境も徐々に変わってきて、
本当ですよね。だけどね、うん、なんかやっぱりフェイスフェイスで行きたいですよね。
は
い、
ねえ、これだから取材なんかもどうですか。結構気使うんじゃないですか。いろいろね。それこそあの国会とか、まあ、国会議員とかも、国会議員さんからは出てないですけれども、うん、コロナウイルス、うん、秘書さんとかからは出てるじゃないですか。
いや、そうなんですよ ね。
そうすると会って取材っていうのが難しくなってきたり
なんかする。でもね、まあ、議員会館はまあ割とまだオープンに入ってます。で、国会やってるでしょ。
やってますね。
でもな、皆さんに言われるんですよ、あれ国会なんであんな近いんですかっていうね、うん、
3密じゃないかっていう風なね、
あれね、まあ、いろいろそのスペースの問題もあるしね、
はい、
あの与野党ちゃんと出席してなきゃいけないから、
うんうんうん、
簡単に減らせないんだけど、あれはねちょっとなんかあそこがこうガラッとこうなると、うん、あこういうね、あの、うん、心構えとかプランがあるんだなって思いますよね、
うん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さん、サブブースからの出演です。鈴木さんおはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。一律10万円を含む2020年度の補正予算案、今日成立へ。現金10万円の一律給付など新型コロナウイルスへの経済対策を盛り込んだ2020年度の補正予算案は、昨日衆議院本会議で可決されました。今日には参議院で可決され成立となる見通しです。事業規模117兆円に上る緊急経済対策の一環、一般会計で25兆6914億円のこの補正予算です。 まあ、国会での、ね、論戦今日も続くというところですけれども、うん、鈴木さんどう思ってますか。
はい、もう何回言ったか分かりませんけど、うん、まあ、要するに成立はしたけど遅いと、
はい、
ね、とにかく遅いと。それからこの10万円もやっぱりこう遅くなっちゃったから、何のためのお金かなっていうのが分かんなくなってくるわけですよね。もっと早い段階で例えば一律の給付っていうのがポンと決まってれば、あ、はい、これはとにかく3月ぐらいまでなんとかあれしたけど結構損失があったと、だからこれを埋めるためのお金だな、じゃあその次の今度は補正は、新しく何か商売でも何かをとにかくやっていくためにのお金だなと、こう区別がつくけれども、
はい、
遅れちゃうからこの10万って一体何なの、結局みんな補填に使ってもう使いもしないしみたいなね、だから全部遅れてる感じです。で今これ補正通りましたけど、次のやっぱりあの話題として、はい、あのほら事業者の方の家賃とかね、この辺の話に今度もなってってるでしょ。
なってますね、はい、
うん、で僕はとにかくもう一貫してこれ2月から言ってましたけど、うん、このやっぱり感染っていうのはもう地域事情がみんな違うわけだから、はい、地域のことを一番分かっている、うん、つまり地方自治体に臨時交付金、はい、つまりお金を渡してね、
はい、
その地域で自由に使っていいよという形がもうベストだと思ってました。で、うん、大体人口比で僕はざっくりだけどやっぱり12兆円ぐらいの臨時交付金を出して使い道を自由にする、はい、でね、この今この予算の通った予算ではこれ臨時交付金って1兆円なんですよね。
そうですね、はい、で約1兆と。
そうそう、だけどこれもね、まあ、言葉悪いんだけど紐付きで、
はい、
その5月に、まあ、各自治体からいろんな事業計画が上がってきてね、それをまあ国がね、うん、チェックっていうか見て、
はい、
これ OK だよっていうのを6月ぐらいに決めてお金をそれから出すっていうんでしょ。何やってんだろうって僕はすごい思うわけですよね。だからやっぱりこの臨時交付金という考え方をその、はい、もう本当にこう大胆に取り入れると、これはもう次の補正で絶対やってほしいと私は思いますけどね。
そのね、地方への交付金、うん、なんか一部にはそのこう2つに分けて、うん、その一部の部分を空き支給にするみたいな、うんうん、いうようなことまでなんか公然と語られるみたいなことが思ってるようですけど、
う
ん、
まあ、そうですね、
ね、これ今すぐ緊急で必要なもので、まあ、まず額が足りないっていうのもありますけど、うんうんうん、スピードも大事ですよね。
いやいや、スピードは大事ですよ。これもう本当にもうみんな大合唱みたいにしてね、うんうんうんうん、飯田さんもきっと言い続けてきただろうしもういろんなメディアとか、まあ、言論人含めて言ってるんだけど、
はい、
これどうして届かないのかなと思うんですよ。議員と直接会って話もしてるんですよ、
はい、
だけどね、うんうん、なんでこんなに遅いんだろうっていう、つまり僕はある種司令塔が、しっかりしてるのかなっていう、今のこの官邸の中のね、ある種のその指令、命令系統みたいなもの、まあ、ある意味ではチームワークみたいなのもどうなのかなとも、まあ、思いますしね。
うん、
でやっぱりね、もう臨時交付金を出さないけど、これ自治体がみんな独自にいろいろやってんですよ。ね、
すでに、
うん、だからね、ここはもう地方に任せる。それで財務省の人はね、お金あまり自由に使わせたくないって言うんだけど、はい、それならね、基金という考え方あるんですよ。
基金、
基金、基金にしちゃう、つまり、うん、官民ファンドのような形でね、
はい、
で使い道を自由にするんですよ。で民間の人たちも地域で入れながら、これに使っていい、これに使っていい、そこでもう基金にしちゃえば、はい、そこで判断できるでしょ、使い道がね。そんな方法もある。これ東日本大震災の時のこの基金の話って、
あ、
自民党が言ってたんですよ。だから
当時だと、
うん、だから使い道自由のお金をいかに回すか、これはもう絶対二次補正のポイントだと思います、はい。
この、まあ、コロナウイルス関連の話、また後ほども伺ってまいります。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。政府が緊急事態宣言延長へ向け調整。
5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかということについては、依然厳しい状況は続いているんだろうと思いますが、ただ今ここで私が判断することはできないのでございまして、専門家の皆様にご意見を賜りたいと思っております。
お聞きいただきましたのは昨日の安倍総理大臣の発言です。これを受け政府は新型コロナウイルスの感染増加に伴う緊急事態宣言を延長する方向で調整に入ったことが昨日複数の政府関係者によって明らかになりました。 4月16日から全国にこの宣言が拡大されて今日で2週間となると、まあ、あの元々の緊急事態宣言が8日に出てからもう3週間が経っているというところですが、これね、昨日あたりからだいぶ速報がバンバン流れて、もはや規定路線かなっていうようなことになってきましたね、
うん、そうですね、まあ、政権幹部に直接2人ばかり取材をしましたけれども、まあ、最終決定に関わる人たちなんで極めて慎重な言い方はしてました、はい、まあ、つまり、総合的にこの判断しなきゃいけないと、特に、専門家のですね、会議含めたその分析ですよね、まあ、数字がずっと確かにまだ感染者減ってない、でも一部では、まあ、少し鈍化鈍くなってるとかね、いろいろあるんだけれども、まあ、これをどう見るかその辺をしっかり聞いて、
はい、
とにかく決めなきゃいけないと、まあ、こういう返事ですね。でただもうちょっと突っ込んで話を聞くと、つまり、まあ、かなり地域差がどうしてもあるわけですね。今全国一斉にね、はい、出てますけれども、でこれはやっぱりゴールデンウィークの人の流れっていうのと、それからゴールデンウィーク終わった後の、まあ、通常の、はい、なんていうのかな、日常の人の流れっていうの、これまた違うわけですよね。だからゴールデンウィークの人の流れだから、まあ、旅行に行ったり帰省したりっていうことでもうとにかく県境を全部越えていくわけだから、はい、
全国で動くと、
そうそうそう、だけども、まあ、その日常の人の流れってなると、例えば経済圏とかね、
はい、
仕事の関係とか、まあ、ある程度こうエリアが限られてきますよね。だからそういうことで、まあ、部分的にこう解除っていうのかな、それも一つの県だけじゃなくて、
はい、
その県と、まあ、なんていうか、ある種経済圏をこう共にする周辺の2つか3つぐらいの、県ですよね、こういうところは、まあ、外すとか、
はい、
そんなことも可能性としてはゼロではないという言い方ですね。ただやっぱり もう一人 の、 その政権幹部が言ってたのは、
はい、
結局その外出の効果、自粛の効果っていうのは、
はい、
1週間もしくは2週間ぐらいして出てくるわけですよね。となるとこのゴールデンウィークの効果っていうのはそれからさらに2週間後に出てくるわけだから、
はい、
ということは少なくともこのゴールデンウィークが終わってから2週間ぐらいはまだ継続して、全国で、まあ、自粛要請というようなこと、まあ、緊急事態宣言をそのまま継続というね、
はい、
その可能性もあるなということも言ってたんですね。だから、まあ、本当にその辺を含めてどう判断するのかだけれども、
はい、
飯田さんがおっしゃったようにね、
うん
うん、まあ、延長というような可能性が今のところ強いのかなという感じはしますね、取材の感じではね。
まあ、その今の自粛が2週間後ぐらいにだいたい数字が遅れて出てくるってことまで考えると、その5月31日まで延長みたいなものがね、一部報道では出てますけれども、まあ、それもあながちこう根拠がないことじゃないっていう感じになるんですかね。
そうですね、あくまでその2週間というのが一つのポイントですもんね。
で
そもそも今出てる数字だって、
はい、
昨日の数字じゃないわけですよね。
そういうことなんですよね、
うん、つまり今から時差があってスパンがあって、はい、要するに1週間もしくは2週間ぐらい前に我々が頑張ってたとすれば、その結果が今出てくる数字にそれが意味があるのかないのか含めてね、だからそういう意味ではこうディレイっていうんですかね、ちょっと遅れてということになると、やっぱり宣言そのものは2週間なんていうか余計に前に取っていかなきゃいけないっていうのかな、
はい、
そんなイメージなんだろうと思いますけどね、話してるとね。
だからちょうどあれですか、16日の全国拡大から2週間ってことは、
うん、
今日あたりからようやくその数字ってものが、まあ、ぼちぼち出てくると、
うん、そうなんです
数値表が回ってくるみたいな
こと、そうなんです。だからね、これ東京都のちょっと幹部とも話したんですけど、昨日が47人だったかな、
東京都は。そうでしたね、う
ん、で一昨日はまあ3桁で100人超えたんですけど、はい、その前2日間がやっぱりまあ2桁で結構数字低かったんですね、うんうん、でこれは休日が入っててその検査ができてないとか、まあ、そういう背景もあるんだけど、
はい、
これやっぱり実はそのおっしゃったようにね、今おっしゃったように2週間前から始めたものの数字だとすれば、これはその前向きに捉えられるわけですよね、効果が出てるというね、
はい、
だからそういうのね、まあ、知事の公のコメントとしては言いませんよ、よかったよかったなんて言わないし、もうこうまだまだだってもちろん言うんだけれども、
はい、
東京都幹部なんかはそういう意味で、 もしかしたら少しだけその光がね見えてるのかなっていうふうなことを言う幹部もいるんですね。だからこのやっぱりこの時間的なスパンを僕らも常に意識してこれ数字見ていかないといけない、対策もね見ていかなきゃいけないなとは思いますね。
まあ、そして、まあ、経済への影響というところなどもこう踏まえながらこれ考えていかなきゃいけないっていうのもあるわけですよね。
そうですね。だからもう、私これちょっと自民党の幹部と話してましたけど、その経済をなんとかなんとかこう、まあ、しようというふうにそこに気持ちがいくよりも、もう経済への影響は間違いなくあるんだという前提に立って、そしてじゃあ何をどんな手を打つかというふうに考えていかないと、今ある経済を守ろう守ろうとすることによってね、まあ結局スピード遅れるわけですよね。だからもう経済的な影響はあるんだと、だからあるからほっとくんじゃないですよ、あるからもうこれもう財政出動しかないんですよね。だからそういう意味では僕はもうこれこの前の今日かな補正が成立しますけど、そうですけど、もうすぐ次のことやんなきゃいけない、もうすぐですよ、
はい、
私はそういうふうに思いますけどね。
そして、もう一つのニュース二つ目こちらです。関越道バスツアー事故から8年、群馬県藤岡市の関越自動車道で2012年に7人が死亡、38人が重軽傷を負った高速ツアーバス事故から8年となった昨日、遺族が現場近くを訪れ犠牲者を悼みました。例年は富山、石川などからも多くのご遺族が集まるんですけれども、まあ、この新型コロナウイルスの感染防止ということで、今年は群馬県前橋市の男性一人だけが代表として参列し、風化をさせないと誓ったということです。もう8年経つんですね。これゴールデンウィークの、まあ、ある意味初日に
起こった
悲劇的な事故でありました。格安のツアーバスが事故を起こした。
そうそう、それでドライバーの方のそのね過重なその仕事を、これ見直すきっかけにもなったんだけど、いや飯田さんね、本当に、いや僕よくこのニュース取り上げて今日くださったなと思うんです。でそれは例えばこの事故もあるし、それからね先週の土曜日、関西の方 の福知山線の事故、これのね、まあ、メモリアルっていうか要するに、これもやっぱ追悼式がね、
そうですよね、
見送られたんですよね。
あれ2005年だったから15年が経つということ
ですね。そうなんですよ。で、これも要するに、まあ、コロナの関係で追悼式がなかった、はい、振り返ってみればね、3月 の東日本大震災、
はい、
この追悼式も全部なくなった。でこれ
りましたね、はい、
やっぱね遺族の方とかも話を聞くとね、やっぱりねこれはただの3密人が集まるイベントじゃないんですね。やっぱりその特別なもので、はい、僕らもその周りの我々もこれをやっぱり1年に1回あるから、あそうだっていうことでこれを思い出して次に何か何ができてるのかって検証もできるわけですよね、はい、だからねこれがそのこういうことがコロナに新型コロナによってどんどんどんどん中止になったりしてね、風化させちゃいけませんよね。だからこれはねやっぱり僕本当にメディアの僕は責任だと思うんですよ、
はい、
で今日だからよく取り上げてくださったな、だからこのバスの事故もそう、それから福知山線の事故、はい、それから東日本大震災、東日本大震災なんてまだ復興住宅できたってね、孤独死の問題とかいろいろあるんですよ。
そうですよね、
まだ何にも終わってないわけでね、だからこういうところを僕らがメディアがしっかり伝えていかないと、もうコロナは当然やりますけど、それはそれ、ね、時間を取って僕らこういうこともやっていかなきゃいけないなっていうのすごい思うんですよね。
本当そのね、先ほど鈴木さん指摘があった、まあ、ドライバーさんの過重労働の問題っていうのが、まあ、あの時はかなりこう大騒ぎをして取り沙汰された、でじゃあその後のフォローアップみたいなものがどうなったかって、まあ、もちろん今は海外からの観光客の方も入ってこないということがあって、むしろドライバーの方々は仕事がないって言ってそっちで大変なのかもしれないですが、
まあ、今は別の局面だけどね、だけど本当それは制度として定着してるのかね、観光バス会社によってもいろいろあって、
はい、
いろいろねまた問題もまだあるんですよね。そういうのをチェックするいいタイミングなんだから、これやっぱり忘れちゃいけませんよね。
この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。
ライブ配信アプリ17 ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。9月入学生。安倍総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスの感染拡大により学校休校の長期化を踏まえ9月入学始業を検討する意向を示しました。
9月新学期については動きについて、子どもたちや保護者はもとより、社会全体に大きな影響を及ぼすのだから慎重にという意見もあることは十分に承知をしておりますが、これぐらい大きな変化がある中においてはですね、前広にですね、さまざまな選択肢を検討していきたいと、こう考えております。
お聞きいただきましたのは昨日の衆院予算委員会での総理の発言でした。前広にさまざまな選択肢を検討していきたいと、こういうことだそうです。
前広っていう言い方でこれ何ですかって結構聞かれたんですよね。要するに、幅広く議論していきましょうということでやりますってことでももちろんないし、
はい、
ということなんだけど、これね、実は知事会の中でもそうなんだけど、宮城県の村井知事がね、すごく声高にというか会見でバーンと言ったんだけども、この村井さんもずっと長く取材をしてますけどね、この人は東日本大震災の後にね、ただの復興じゃなくて、元の町にただ戻すだけじゃなくて、創造的復興、つまり、作るという方ですね、創造ってね、これをずっと実はやってきた人なんですね。だから今回もコロナのこの要するに一つの災いっていうか、感染のねこの有事ですよね、これをただ乗り越えるんじゃなくて創造的にもっとじゃあこれをきっかけに何か変えられないかっていうことをやろうというね、これ村井さんのね割と政治スタイルなんですよ。でだから言ったなと思ったんだけど、だけどね、驚いたのはね、この話が出て、すぐに文科大臣が、要するに選択肢の一つということを前向きに言い、そしてその次の日にはもう総理がこの前広に選択肢じゃないけども考えるみたいなことを、このスピードに僕はすごく違和感を持ったんですね。早すぎる、つまりこんな大きなテーマをドンと出してトントーンと、要するにやる可能性もあるみたいなね。でね、文教族っていうか、要するにその文科に強い、自民党の議員ベテランなんですけどね、ちょっと聞いたら、この話ってもうちょっと早い段階から官邸の中含めて出てたそうですね。つまりほら一斉休校になって、結構批判があったりね、いろいろありましたよね。それからコロナの収束もなかなか見えない中で、一つこれを乗り切っていくためにはこの9月入学というね、こんな話もセットにできるんじゃないかというようなことが出てたっていうんですね。で、私はこの9月入学って、ごめんなさい、これ個人的にはね、僕はありだと思うんですね。その世界のスタンダードに人材含めて合わせていこうって、世界はもう9月入学が多いわけだから。ただね、僕今やることかっていうのすごく思うわけですよ。でこれはもう社会生活がもう全部変わってくる、就職だ試験だで、何よりね、みんな忘れたのかなと思うんだけど、そのついこの前ほら英語検定試験なんかがね、ポーンとなくなった時、これ誰が一番苦しいんだかったら、子どもたち、生徒たちなんですよ。
それに向けて準備してきたっていうのに、
そう、はい、それをね、やっぱり一生考えてなんて準備一生懸命してきてる、これがぶっ飛んじゃった、このことだけでもどれだけその子どもたちが動揺したか、親が動揺したかね、だからそれはね、このコロナの最中にトントントンと、要するに9月っていうもの議論もなく進んでいくっていうのは、 僕はちょっと違う気がするんですね。だから9月入学って僕はありだと思うんですよ。ありだと思うけど、はい、このタイミングなのかなと、でこのタイミングだからこそやらなきゃ変わらないんだからっていう人も結構いるんだけど、うん、僕はねやっぱり今これしっかり議論する話だから、
はい、
今トントンとやるのはどうなのかなと、いろんなところに影響出ますからね。それよりも、インターネットを使ったその何か仕組みを使って教育の遅れを取り戻すとかね、
はい、
そんなところにお金かけていってまずそれを僕はやるべきなんじゃないかなと思うんですがね。
まあ、本当これ様々にメールやツイッターでご意見をいただいておりまして、例えばこちら、元大学職員という横浜市の72歳の方ですが、9月スタートの研究、検討ですが文科省を中心とした役人とか教育委員会の皆さんではなく、実際に現場で仕事をしている教員や職員でテーマ別のプロジェクトチームを組んで、検討するっていうのはどうなんでしょうと。
まあ、
現場でどう運用するかっていうのは確実に問題になりますもんね。それからですね、こちらはラジオネーム昭和のおっさんさんは岡山市からいただきました。58歳会社員の方、東京の大学に合格しても事業は地方でネットで受講できれば若者の東京一極集中も避けられるんじゃないでしょうか。確かにこのネットを使ってっていう新しい事業の仕方、昨日ね、東京外語大の篠田秀明さんコメントだったんですが、チャット機能とかがあるんで、学生の質問とかがしやすくなってコミュニケーションが取りやすくなる部分があるんじゃないかっていう指摘があったんですよね。
なるほどね。そういう方にむしろ今お金と知恵を使う時期じゃないんでしょうかね。根本的にこれだって9月っていうけど、9月に収束しなかったらどうするんですか。またそこから1ヶ月休校するの、
はい。
だからね、僕ちょっと大事ですよ、大事な議論だけども、大事だからこそね、今このタイミングでやるっていうのはどうなのかなという、ちょっと私は個人的にはそういう気がするんですよね。
今日のキーワード、9月入学生でした。コロナの影響現場にいろいろ起きております。ラジオネーム飛べないユニコーンさんは袖ヶ浦市の39歳の女性です。私トラックドライバーしてます。昔はトラックとかドライバーっていうと男の仕事っていうイメージがあったと思いますが、今は女性ドライバーもかなり増えているんです。ところが最近のコロナの影響でコンビニのトイレが封鎖、昨日もコンビニのトイレはどこも使えず苦しい思いをしました。それでなくても大型トラックは入れるコンビニも選ばなければならず、トイレも使えないとなるとこれ死活問題なんですよと。確かにそう、これおっしゃる通り、特に大型だと本当駐車場の広いところじゃないとまず止められないですもんね。
いや本当ね、なんかこういう、なんてメールとかね、お便りとか、僕たくさん紹介したいと思うんですよ。もういつも言うんだけど、やっぱり100人いたら100通りのその生活に全部影響出てきてるんですよね。だからそのどうもその国はなかなかそういうところ細やかにいかない、はい、大くくりでしかバーンとやれない、だからね、もう何度も言ってますけど、やっぱこのコロナっていうのは地方自治体にね、もう地方のことは一番よく分かってるわけですよね。どこにコンビニがあってどうってことも含めてね、
はい、
そこにやっぱり権限とお金を渡すっていう、それを早くやるべきですね。
なんかスマホのアプリとかでこう、ね、トイレミマップとかが出せればいいんですけど ね、 いろんな細かいことをやったらいいんですけどね。
大変ですね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。新型コロナウイルス感染の中進む年金制度法改正。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、国会で今月の14日から審議入りしている年金制度法の改正案、今国会での成立を目指している政府の方針についてジャーナリスト鈴木哲夫さんに伺ってまいります。まあ、先ほどもコロナ禍の中ではあるけれども忘れていけないことがたくさんあるんだという、鈴木さんご指摘ありました。この年金制度の改革、まあ、一応その全世代型社会保障改革の一環だということですが、さあこれ中身はどうなってるのか。
これ全世代型社会保障っていう言葉を聞くとね、
はい、
まあなんていうのかな、いい響きっていうのかな、そういう気がしますけども、
はい、
これはやっぱりかなり全体としてはそのこの社会保障にかかるお金を抑えていこうという、
はい、
まあ、方向性が 裏に見えるんですよね、いろんなところ出てくる、
はい、
で割と高齢者のところのお金を、まあ、削っていく、
はい、
そして若い人に回すとは言ってるけど、若い人だっていつか高齢者になるわけで、
はい、
若い人が高齢者になったらやっぱり厳しくなっちゃうわけですよね。こういうなんかね、ある種のこうよく考えてみると、あれこれ矛盾してるよなっていうところが結構あるわけね。でやっぱり社会保障っていうのは僕はこの国会の最大のテーマだと思っていたし、はい、これ与野党の幹部もそう言ってたんですね。ところがこのコロナのことが起きたことで、
はい、
まあ要するに注目度は下がってる。じゃあやらないかというと、実は3月の頭に閣議決定して、
はい、
もうこの改正案は提案されてるわけですよね。
で、
与党の国会対策の幹部は絶対まあこの国会で通すって言ってるわけですよ。
はい、
だからね、僕がすごく思うのはね、これ2013年にね、
はい、
社会保障っていうとね、やっぱどうしても国民受けしないんですね、解約というかお金減らすとか言うとね、
はい、
だけどこれね、2013年の12月に社会保障プログラム法っていうのがこれ通過したんですけど、
はい、国会を通過した、
そうそう、この時はね特定秘密保護法のことでね、
うん、
毎日ものすごい騒ぎになってて、
はい、
メディアも全部それが中心だったのね、その時にパッと強行採決で通したのこのプログラム法だったんです。これ何かというと、高齢者が医療費を負担するとか、
はい、
介護をね、地方自治体にも付け回ししちゃうと、国はもう手離してね、でも地方自治体の負担とか差が相当出てくるっていう大きなもう問題だったんだけど、
はい、
そういう大きなその騒ぎの、ね、陰でパッと通しちゃうんですね、
はい、
これ政権の手法としてはよくあることなんだけど、今回もだからコロナで騒いでる時にね、この改正案が通るそれでいいのか、で今回の改正案のポイントっていうのは、まあ、いくつかあるんだけど、2つあえて言えば、1つはパートタイムの人にも、
はい、
そのいわゆる年金広げましょうっていう話なんですね、
厚生年金の、
そうそう厚生年金ね、うん、そうそうそう、で厚生年金これ聞くとね、すごくいい感じはするわけですよ。パートの人も将来は働いてればもらえるみたいなね、
はい、
だけど実はこの厚生年金っていうのは半分は、
うんうん、
企業が払うんですよ、
はい、労使折半と、
そうそうそう、だから本人と、そうするとね、これ企業にしてみるとパートを雇ってる企業って実はそんなに大きい企業じゃないわけね、ここのね中小企業のその負担がねものすごく増えるんですよ、
はい、
でこういう問題が一つある。それともう一つこの改正案でポイントなのは、年金をね、もう人生100年たくさん働けるから、
はい、
受給の年齢を75ぐらいまで、
はい、
自由にこう幅広げてね、
うんうん、
そしてそれぞれの100年ライフ生き方の中で、選択できるようになんて言ってるけど、
はい、
健康なお年寄りばっかりじゃないんですよ、100年って言ったってね、
はい、
私だって結構ポンコツでいろんなとこ病気してるぐらいでね、だからそういう意味ではね、やっぱり75っていうのはこれね、年金もらえないで亡くなる方たちものすごく増えるわけね、と年金の要するにまあ出ていくお金を抑えられるわけですよ。そんな背景もあるかもしれない。だからこの話っていうのは本当にしっかり議論していかないと、コロナがこれまあいずれ過ぎる、
はい、
で落ち着いたねって言った時に、あ、えこれ何、パートはそうだ、企業が払わなきゃ半分お金払わなきゃいけないねとか、
はい、
高齢者の要するにあれなんでこんなに年金を払い続けて、そして受給時期も遅くなっちゃうのとかね、後で気づくんですよ。だからこれはね、僕らやっぱ要注意で、これ議論見ていかないと、国会も実際これ提案されて議論進んでいくわけですからね。私はそういうふうに思いますね。
まあ、これね、年金とかも含めて社会保障のその お金どうすんだみたいな話が、うん、まあ、出発点でこういうことになってきてるっていうところもあると思うんですけど、うん、で一方で稼ぐ方の、ね、うん、人たちになかなかこうお金が回っていかないというか、稼ぎ出す部分がどこまで、強くなれるかみたいなところ、うん、まあ、ある意味こう全体の経済の状況みたいなものっていうのも相当これ影響してくるわけですよね。
影響しますよ、うん、飯田さんね、もう いつもそのことをおっしゃってて、僕も全くそうだと思うんですね。でじゃあ今後のその経済で、そのじゃあ景気どうなるかっていうと、今、うん、コロナで全く見えないわけでしょ。
本当ですよね、もう大変なことになってますよね、
大変なことで、おそらく大変なことになるでしょ
う、うん、
なるんだけど、だから そうなると逆に言うと、この年金をどんどん なんか厳しくしていく、社会保障厳しくしていく、財源を抑えていくっていうのは、
はい、
ある意味正当化されちゃうことにもなるわけですよね。
あ、うん、そうは言ってもお金ありません
という、まあ、そうそうそうそうそうそう。で、まあ、これ消費税だってこれからどうするかなんて議論になってくるかもしれないけれども、はい、消費税を例えば税率下げるなんて、もしウルトラ C の流れが来たらね、うん、
はい、
ますますじゃあ社会保障削りますよっていう大義になっちゃうわけですよね。だこの辺はやっぱりね、そのコロナで景気がどうなるか、それで財源どうなるか、うん、で、なんといっても社会保障っていうのは僕らの生きていく基本ですからね、あの若い人から年配の方までね。だからここね、この法律法案の審議とか考え方のところをものすごくこれ注意して僕らウォッチしていかないと、本当に後で気づいたらえっていうね、前の社会保障プログラムみたいに、ね、
はい、
なっちゃう。これは避けたいですよね。
今日のスクープアップ、この新型コロナウイルスの感染拡大の中で進んでいく年金制度法の改正について鈴木さんにお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。